唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第92回目です。
すごい、
92、
はい、もうね、最近僕はもうヘトヘトになっておりまして、今日もあんまり声が出ないかもしれないという状況になってまして、うん、もう皆さんご存知と思いますが、うん、マラソン大会、
はい、
フルマラソン、これは11月27日日曜日、
おお、
もうちょいやないですかと、
うん、
あれってことはもしかしてフルマラソンの練習で走ってるんですかねと思うでしょ、
うん、もう思うよ、
思うでしょ、
思いたい、
もしかして走ってんのって思うでしょ、
うんうん、それを今言うところを待ってたらどんどん言っちゃったよ、
はい、走ってんですよ、
一人で言っちゃったよ、合ってるよね、
走ってました。
だいたい1日10キロぐらい走っていまして、うん、
10キロっていうと、まとめて10キロ走ってるってことですか、
ま、
朝5キロ、
あ、じゃない、
5キロとか
だった。前の時はそういう分けたやり方をしてたんだけど、今あんま時間ないから、もう分けると大変なんで、うん、着替えたりとか、
まあ、
だからもうじゃあとりあえずまとめて走っちゃおうということで、もううちパーッと出て玉川の土手の方まで行って10キロパーッと走ってきて戻ってくるってい
う。へ、
すごい痩せたもんな、かしさん。
確かに
ここ1ヶ月でだいぶ痩せた、
うん、
多分ね、これもうちょっとやってると自分がね、もうマイナスぐらいになってくるから、
期待
になる、
マイナスになる、浮いちゃうってこと、
ここ来るだけでみんなの体重がむしろ痩せていくぐらいな
走れないやん、浮いてく、浮いてる、
こじれてる、その10キロっていうと、まあ、1時間ぐらいで走れたらみたいな基準が1個あるんだけど、うんうんうん、まあ、ちょっと1時間ちょい越してるけども、うん、目標があくまでフルマラソンなので、
はい、
42.195キロ
を6時間以内に走りきれるっていう、
すごいな、
富士山マラソンっていう大会を目標にしてるので、その6時間以内に走り切れたらいいなという目標のもと、う
ん、前回5年前に走ってるんですよね、
はいはい、
その時のタイムはどれぐらいだったんですか。
その時が5時間47分ぐらい、
ギリギリ、
ただやっぱり走ってるうちに、あ、これだったら間に合うなみたいな、
うんうん、
余裕がちょっとずつ出てくるんで、最後、うん、最後の方とかほんとちょっとこう歩き出しちゃったりとかしながら、うん、でやっぱりそのなんだろう、トレーニングだと40キロとか走ってないから、うん、10キロぐらいの走ってるの何回もやってたから、うん、いざ40キロ走ってみると後半こんな疲れるんだみたいな。
確かにね、
そうだったら10キロこれぐらいだから、まあこれ4回やると大体このぐらいのタイムかなと思ったのが、まとめてみると、
いやいや、そりゃそうですよ、
あれもう足も動かねえわ、足手は
疲労やら乳酸やらもうパンパンですよ、
もうやめたいなとかね、そういう気持ちばっか溢れてくる
わ、ね、ネガティブなね、そうなっちゃう、確かに、
でもうなんかもう早くやろうっていうよりはもうギリギリでいいかみたいな、ちょっと休みながら行っちゃえみたいな気持ちになって、うん、だんだんスピードも落ちていって、
うん、
この5時間、47分でギリギリ前回は、
うん、そうなんだ、
そっか、音楽聴いちゃ走れない、
あ、全然もうみんなイヤホンしたりとか、
じゃあいいですね、
う
ん、
音楽聴いたり、あともうそれぞれのペースメーカーみたいなのを聴いて、今何分ですとか、
あ、
今
何分ですとか、
もちろん表示とかも出てるんだけど、やっぱり練習でやってた、
うんうんうん、
そのやってると、
そっか、もう慣れてるもんね、
延長でみたいな気持ちにもなれる
し、すごい、なんかもう学校の先生に言われてたことが今練習でできないことはできませんよっていうのがすごい響く、
さようでございます、
大会行った方がテンション上がるっていうのが分かって、
あ、まあそうだよね、
沿道でずっと応援してくれてる人いるし、うんうんね、なんならもう水とか出してくれるから、
あ、そっかそっかそっか、
ケータリングじゃないやな、
そうそうそう、一人で走りながらもう脇にからもう水とか出して飲んでるっていうのをやってたんだけど、やっぱり大会だとちゃんと脇に置いといてくれるから、給水ポイントで取って飲んだりとか、例えばあとはバナナ置いてあったりとか
して、優しさに触れるわけだね、
走るのためのこの万全にしてくれるっていうのがあるので、
もう走るだけでいいのよあなたは、
そうそうそうそうそう、
頑張りなさい、
こっちは何でもあるから、
そうそうそう、頑張って頑張って、ずっと拍手とかもしてくれるし、最後の方ももう遅くてもガンガン、またまたおめでとうみたいなもの言ってるしと、
すごい変な話だけど、お手洗いとかどうしてるの。
確かに漏らすの、
なんだろう、汗が出るんで痛くない、
う
ん、
そっかそっか、
あ、そうなんだ、
そういうことか、
もうびっくりするぐらい汗出るし、その汗が止まんないからもうガンガン吸水していかないと、
逆にどんどん入れていかないと足りないんだ、
そうそうそうそう、だからもうあえて出すっていう必要がないっていう、
お腹ピーになんないんですか、
なる人もいるよね、きっとね、
そういう人のためにところどころトイレももちろんある、
なるほど、なんかちゃんと簡易的なトイレを用意してくれるんだね、
その休憩所みたいなのももちろんあるっていう、
そうだよね、ちょっとないって言われたら緊張しちゃうよね、
だって山に行くしかないよ ね、
ね、恐ろしい緊張感で走る、
まあ、ノブゾしながらブリブリビーって、
いや やでもね、おむつしてるって人はたまに来ますよね。
はい、ということで始めていきましょう。唐沢かじみのラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢かじみと
アシスタントの矢部咲恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
そしてですね、今日は久々に映画監督さんが来てくださいました。
おー、楽しみ。
さあ、何の映画のお話をするかな。コードネームオカルト、もう一回。
あ、
果たして果たして、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
組長、何が気になって
る？ちょっと卑猥なあれ。
なんか今チラシを見ながら急に何か言い出したの気になったって。ちょっとコーナー始める前に、ね、どこが何か、
ちょっとこれ言っちゃいけないやつじゃないかっていうのが
結構。もしダメだったら放送するときにキーが入ってるんで、やだやだやだ、ちょっとここに向かって言ってみてもらえるか。その気になった
監督言ってください、これ。
いやいや、ちょっと
言わせるな。
はい、ね、ちゃんと紹介しましょう。はい、
ということで、はい、本日は映画シャーマンの娘の話を伊坂雄介監督に聞いてみようということで、ゲストの伊坂雄介監督です。
はい、おはこんばちは。映画お久しぶりです。
伊
坂雄介と申します。本日ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
伊坂監督、前回いつでしたっけ？3年ぐらい前。
そうですね。
なんかね、すごい久々だなという。
2年前ぐらいじゃないか。今年いたもん。
あ、そうそう。で、伊坂さんいなかった。
伊坂休みだった。
そうそうそう。
で、そうだそうだ、なんかね、こう、エミさんとずっとやってて、そう、久々、エミさんが来れないから、
エミさんとやっててってちょっとやめてもらえますか？
あ、卑猥だ。
そうそうそう。最初の頃は、自分とエミさんの2人で、この番組をやってた中で、そうそうそう、ずっと喋ってたね。お休みの時に、じゃあ代わりの人っていうことで、
そうだそうだ、それで私が来た
んだ。組長いいじゃんって言ってて、代わりに入ってもらったと。
そうだったよ。
昔はこの3人体制じゃなかった頃。
確かに。
そうだそうだ、懐かしい。
でも多分、3年前じゃないかと思いますけどね。2019年の、本当年末にクラファンやってたんですよ。
あ、そっか。
あ、じゃあ、
ちょうど半年前。
そうそうそうそう。
もうね、時の流れって怖いのよ。本当にあっという間に過ぎていくの。怖いのよ。
はい、いやいやいやいや。
伊坂監督の、はい、そのクラファンもやっていた、うん、シャーマンの娘がいよいよなんと、
劇場公開となりました。ありがとうございます。
すごい。ウィウィウィ。
そうですね。来月ですかね、11月19日の土曜日からですね、はい、池袋のシネマロサさんで2週間のレイトショーとなっております。
レイトショーだ。
これ2週間ってなかなかすごいですよ。みんな頑張って1週間ぐらいな。
そうですね、うん、
すごい。
そうですね、なんか本当にありがたいことに、うんうん、劇場さんの方からまあ、うん、新人なんで本当は1週間なんだけど、うん、まあシャーマンは特別に
認められている。
すごい嬉しいお言葉いただいて、まあ、逆にプレッシャーがね2週間ちゃんとこうね入れていかなきゃいけないというプレッシャーもありの、ね、まあ嬉しさのが大きいですけどね、
うんうん、すごいことだと思います、
うん、もうね、うちらは試写でも見てるから、は
い
は
い、そうですね、見せていただきました。
なんでしょう、全然こう劇場公開するべき作品だと試写で見た時も思ってたし、
ありがとうございます
面白かった。
なんならね、もう脚本見た段階でこれは劇場公開するんだと自分は思ってたぐらいの作品なので、
ありがとうございます。
やっとそこまでたどり着いたかみたいなぐらいな感じです。
ちょっとホラー要素が強いのかなって思ったけど、
うちらでも見れましたもんね。
そうそうそう、ここが今最低レベルなんで、ね、この、はい、見れる見れないの
幼稚園児レベルのあれなんで、
はい、改めて、はい、シャーマンの娘のストーリーを伊坂監督に。
ストーリーね、これどこまで言っていいのかっていうのがすごくあるんですけど、うん、そうですね、まあ、序盤の、まあね、冒頭の話としては、まあ、ケンゴというですね、男の子、うん、青年がいて、まあ、音楽を夢を追っかけてる青年なんですけど、うん、まあ、彼の、恋人のさゆりって女の子が事故で死んじゃいましたってところから物語が始まります、うんうんうん、で、まあ、すごい最愛の彼女だったんで悲しむんですけど、うん、 まあ、このですねチラシ の, あの表紙にもありますこの手塚手塚誠さん演じるですねこのシャーマンがですね
インパクト強いですね、はい、この絵はこの
キャラ強いおじさんがですね、あのまあ彼女を幽霊として蘇らせてくれるというか幽霊として見えるようになるんですね、うん、そうするとこの健吾は家に帰るとさゆりがいてまたこの幽霊なんですけど同棲生活が再開されるっていう、うん、まあラブコメっぽい幽霊とのラブコメっぽい形になるんですけども、そこにこのシャーマンの娘というですねこのシャーマンのまあこの手塚さん演じるこのねあのおじさんの
娘がおじさんの
娘が出てきまして、彼女がまあその健吾くんのことを好きだと、うん、あの、はいまあ、惚れちゃうわけなんですね。そうそうそう、ここでまあちょっと三角関係的なものが生まれて、うんうんうんうん、ただ三角関係って言っても片方は死んだ人っていうですね、そうですよね、まあ三角関係として成り立つのかっていうところなんですけど、うん、でそんな中ですねこのシャーマンの娘にはやはり親父と同じように特殊な能力があると、その能力とはあの幽霊に触ることができる能力っていう能力を持っていて、そんな能力を持った彼女がこの三角関係でまあどんな行為に及ぶのかっていう、まあ、そういった感じのが序盤のまあ触りです
から、はいはい、そうだ、海香ちゃん、海香ちゃんだ、そう
です。なので今ちょっとホラーっぽい要素があるように見て、うんうん、結構メインのところはなんかホラーで怖いというよりもこのドラマチックな、うん、
人間ドラマ、
人間ドラマ、うん、そうでした。
なのでちょっとホラー苦手だなっていう人も全然あの、うん、ね、今結構グロいあのもうね、はい、数が今宣伝とかでなんかああいうのが苦手な人でも全然見れる、うん、ホラー苦手な人でも全然楽しめる、
はい、私たちも、はい、
大丈夫だった、
最初ドキドキしてたんですけど、
う
ん、
めっちゃドキドキしてました、
はい、そうだったっ
す、ね、最初からプシャーってなると思って
なんか出る
なんか多分なんか出るか
なんか出るかもみたいなね、そう思ってたんですけど、
なん大丈夫でした、
全然怖くない、
綺麗なホラーだった気が、
うんうんうん、こういうホラーもあるんだっていう違う切り方で見れたっていうか、あんまりホラーっていう感じもしなかったかもしれないです。
そうですね。ブシャ
ッ。うん、そうですね。だからなんかホラー映画っていう風にくくっていいのかどうかっていうのもちょっと自分的にも思ってるぐらいで。
なんかいろんな方もおっしゃってますよね。そのジャンルにとらわれないっていうようなお話をね、みんなされてますよね、やっぱり。
それは狙いで本当にそういった映画にしたいなと思って。なんかホラー映画自分も好きなんですけど、まあホラー一色っていう映画よりかは、うん、なんかホラーでもあり、まあ、うん、ホラーっていうのがあくまでこうスパイスになってるようなぐらいのバランスが一番好きなんですよね。
なんかね、坂さん監督のちょっと別作品なんだけど、うん、千の一つ前とか、
はいはいはい、
めちゃくちゃコメディ寄りで、うん、結構そういうのも得意な監督なので、うん、なんか本当怖いもの見に行くっていうよりは、うん、このすごいコメディ寄りの面白さもあるんで、うん、そこも見てほしいなと。
そうですね、うん、
あの線の一つ前のね、あの横編を僕はびっくりしましたね、あ女優さんにあれをね言わしているっていう、
ああ、
はい、
言わろうっていうんで、それでニュースもなっちゃったっていう。
そうですね、この間ね
ありました、
あ、気になる方はちょっと今調べてみて、
今検索するとあのすぐ出てきますんで、
ね、ちょっと調べていただいて、
ね、線の一つ前特報で、
うんうん、まあ、検
索していただけるとね、
まあ、ここやろうとね、
そうだそうだそうだ、
そうですね、
そうだそうだ、伊坂監督も出演されてるんですよね。
あ、そうなんですよね。あの、まあ、これは本来は出演する予定なかったんですが、まあ、ちょっと異常があり、あの出演させていただきました。いや、でもぴったりだった。
いや、うん。
うん、まあ、そうですね。なんか、まあ、これ自分じゃんみたいな。
やっぱりそうですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、なんか、まあ、ほとんど自分じゃんみたいなところがあったんで、まあ、やっちゃおうかなみたいな感じで、ちょっと軽く演じちゃったっていう。
なんか、ね、若い男性の部屋を覗いてしまった感じが、あのドキドキ感が
覗いていけないあれ、
うん、ですか、自分で脚本書いてるからセリフも、あ、このタイミングでこう言えばいいかみたいなのがもう全部入ってるんで、
まあ、いや、とはいえ、まあ、あの前日の夜に急遽やることになったんで、はい、まあ、前日の夜にちゃんとシナリオを見ました自分で書いたやつをもう一回読んで、よし大丈夫
大丈夫
大丈夫明日頑張れるはず、うんうん、
衣装自分ですぐ用意したのか、
衣装元から用意して、あ、もちろん、あの、撮影する予定で、
そうか、それじゃそのまま来たんですね、
そうなんです、そうなんです、
これちなみになんですけど、うん、私も出演してるんですよ、
そうです
そう忘れちゃいけませんね、
はい、
どの辺でとか、
どの辺ではちょっと、
まあ、でももしかすると一番怖いかもしれないシーンに出てるかもしれないですよね、
そうですね、はい、そうなんですよ、うん、 上野すみれちゃんと共演してるんですよ。
そうなんです
よ、はい、友達のあれですよね、友達役でしたよね。
はい、友達役で、はい、
めっちゃあの来るなってあのところだ。
そうそうそうそうそう、うん、確かにあの辺が一番怖いかもしれない。
なんだったら唯一ちゃんと怖いのが出てくるシーンみたい
な。本当だ。と言っても私も声だけなんですけどもね、はい、あの関わらせていただいてなんか嬉しく思っていますっていうことを今すぐ言いたかった。
よかった。
で今回はもうなんか伊坂監督自身がもう劇場に、
うん、
あのこう交渉しに行って、
あ
この劇場公開が決定したっていう。
なるほど。
そうですね。
なんかこの交渉とかで苦労したこととかありました、
うん、まあやっぱり自主配給なんで、うん、なんか自分が全部動かなきゃいけないので、うん、まあそういった苦労はありましたね、うんうんうん、
ちなみに何件ぐらい劇場とか
もあった。何件くらいと思います。
たまで、
まあそんなでもやっぱあのやっぱ劇場さんもその回答いただけるまでに皆さんどこも忙しいので、回答まずレスポンスが来るのに一番長くかかった劇場って半年ぐらい回答を待たされて、その半年待った上でちょっとダメってなった時にはもう心折れそうになりました ね、
う
ね、もう一生公開で、ね、劇場公開できないんじゃないかって思った、ね、大体でも1年間ぐらい、そういった期間があってやっとっていう感じなんで、
いや嬉しいですね。
いや本当に、まあ、嬉しいのとほっとしたのとっていう感じですね。
クラウドファンディング、ね、してくださった方もたくさんいるから本当に。
そうなんですよ、そこが
公開、
そうなんですよ、
ね、待ちわびてますよね。
3年前にこのラジオであれだけねクラウドファンディングお願いしますって言っておきながらね、
たくさんの方が ね、 ね、
そうなんです、その責任があるので、うん、まあ、おかげさまでねクラウドファンが大成功だったので、
うんうんうんうん、
だからこそちゃんと成功させないとっていうところが、
ね、本当ですよね。
そうだそうだ、
クラウドファンディングであの短編作るみたいなのがあったんですか、
はい、
あれってどなたかがのはもう作ったり、
これがですね本当にまああの未だにできてなくて、本当にもしかしそれ以外の部分はほぼほぼやっとですね、
インターン
をやっとお返しできてきて、あとはそれを残すのみぐらいのところになってきてるので、
はい、
まあ、これからどんどん短編映画を作っていくぞというところですね。
それってあの高額
そうですね、
ファンディングした方に
そうですなら、そう、伊坂監督が短編作ってくれますっていう、
あすごい、
結構な人数が、
そうですよね、
はい、そうなんだ。
でなので逆にちょっとそれも楽しみにしてて、
うんうんうん、
なったらそれをみんなのを集めて、
うん、
もう一回じゃあ劇場公開できるじゃ
ん。確かに
みんなの短編をオムニバス
で、まあ、そうですね、まあ、そこの方のね、あの了承もらえればっていう感じになりますけどね。
監督忙しくなっちゃう。
そうそうそう忙しくなっちゃうので、
はいはいはいはい、
嬉しい悲鳴が上がりっぱなしですね。
なんか今だから話せる撮影エピソードとかあります、まあ、やっと言えますとか言えるものとか、
まあ、やっぱりさっきの話ですかね。そうするとね、一番そのピンチに陥ったのっていうのが、そのさっき話した自分がそもそも出なきゃいけなくなってしまった
っていう
瞬間が一番なんか、うん、まあ、茨城ロケだったんですけど、まあ、茨城で4日間撮影するっていうので、まあ、前乗り含めて5日間ぐらいですかね、行ってたんですけど、あの、まあ、初日は、まあ、普通に無事終わりるかなっていう感じだったんですけども、まあ、初日の夜に、まあ、ちょっと翌日から、まあ、最後まで、まあ、4日間ぐらいですね、出演する、まあ、あの引きこもりのお兄ちゃんの役がいるんですけど、まあ、ゆうきっていうキャラがいるんですけど、その引きこもりお兄ちゃん役の方がちょっと急遽熱が出ちゃったということで、まあ、当時は本当に
ちょっと危ない時ですもんね、まあ、一番ナーバスなんで、
そうなんです、そういった時期だったんで、まあ、ちょっと来れないねというところになりました。ただまあ撮影がまだやってる最中で、監督どうしたんですか、ぼーっとしてみたいな、あ、これちょっとメールとかしてる場合じゃないでしょ、あ、ごめんなさいみたいな、じゃあ次のカットはみたいな、
でも頭の中そっちのドラマみたいになっちゃっても、
そうです、明日からどうしようみたいな、
ここメイキングがあれば面白かったかもしれない、
そっちのドラマがすごい、
ドタバタしてる監督とこれをどう解決していくんだみたいな
明日からマジでどうしようとか思いながら、とりあえずよいスタートみたいなや
って気持ちいい、 あれそぞろ
ですもんね。じゃあその日終わって、まあ、もうほんとてっぺん近くに、いやお疲れ様でしたみたいな、明日からもよろしくお願いしますなった後に助監督さんにちょっと問題起きたみたいななって、もう明日から本当にあのこったことになっちゃいましてみたいな、で役者探しますみたいな、いや初めて、いやでも今からどうするんですかみたいな話になって、ちゃんとした人なんか見つかりますみたいな、ちゃんとした人はちょっと難しいかもねみたいななって、じゃあもう俺やります
さすが
潔い、
すごい。冷静に考えたらもう自分みたいなキャラなんで、これはもう神からの啓示だと思
って
、
ね、う
ん、
やれよって言わね。そうですね、
そうそう、よりによってこれが仮にやっぱお父さん役とかお母さん役とか、
ね、あ、そうですね、
そういったことだったらちょっと、
確かに、
お母さん役は
確かにな、うん
うん、いきなりコメディになっちゃう、
急にそうですね
違うファンタジーになっちゃう、
まあ、そうですね。
演出ってどうやったんですか、自分が入ってるんで、用意スタート、まあスタートとか言ってもらうようにしても、カメラとか見てセッティングして、うん、自分が入って、
あ、まあ、そうですね、だからすごいやっぱ時間かかりましたね、うん、なんか、うん、自分のとこだけ一回、まあ仮に入ってもう一回見てみたいな、カメラ前行ったり来たりみたいな感じになってましたね。
でも結構ね、脚本監督主演をご自身でされる監督さんって多いなって思ってるんですけどね、うんうん、そういう方々って、うん、まあ、私も自分で座ったんですけど、ね、みんなどうやってるんでしょうね、うん、なんかちゃんとそういう話って実は聞いたことないかもしれないなって、
うんうん、そう、そこまで入っちゃうとだって本当あんまり動いちゃいけないから、うん、本当はカメラ見て位置見てとかやらなきゃいけない中 で、ね、
で、まあ、でもシャーマンは本当にあの座組だからできたなっていうのはやっぱすごいあって、うんうん、やっぱカメラマンさん助監督さんがすごい強かったんで、うん、あの事前に打ち合わせとかもやっぱしてたので、うん、もう次カットはもう、うん、カット割りとかも全部だいたい決まってたっていうのがあって、それでできたかなっていう、うん、
じゃあもうちょっとしたことではもう動じないっていうか、
そうですね、やることが大体決まってたのでっていう流れでできたところ、う
ん
う
ん、なるほど。
ちなみに、ね、撮影吉田さんっていう方で、はい、この方はあの私だってするんですの、
はいはいはい、
カメラマン撮影もやられている、
そうなんですね、
はい、で荒木監督のところでもよくカメラマンやってる方なので、はいはい、で、あのうちが前あの、配給というか、まあ、今配給しているあの俺は前世に恋をするの、はいはいはい、カメラマンもやってくださっている
、すごい、
吉田亮介さん、
そうなんです、うん、でこの人結構若い人なのにもうすごくいいカメラの撮り方をする、カメラと、まあ、映像の撮り方をするっていう方なので、それも安心だな、
いやもう本当に吉田さんだと安心ですね、
すごい、あれ監督のご実家でしたよね、
あ、そうなんですよね、あのそうですね、あの、まあ、あの日本家屋みたいな、あの、うんうん、まあ、いわゆるこのポスターにもある家ですね、うんうん、あのシャーマンの親子が住んでるところ、はい、まあ、これは実家 であのカナの家が親戚の家っていう感じなんですよ、だからあの
お兄ちゃんいるとこだ、
そうなんですよ、
そうそう、だから和風洋風みたいな感じでいい感じで違いがあったんで、まあ、どっちも使っちゃおうみたいな、もう
なるほど、最高のロケ地ですね、
うんうん、
そうなんです、
ちなみに監督はなんか霊感があって実は幽霊見ますとか、
霊感はないんですよね、残念ながら、
残念ながら、
いや残念ながら
欲しいタイプ、
いやちょっと欲しいなって思いますね、いやもちろん見たら怖いって思うかもしれないですけど、やっぱこういうなんかシャーマンとか見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、決して幽霊って怖いとは、
うんうん
うん、別に生きてた人なので、
うん、
だから当然あの悪い霊もいれば良い 霊もいるっていう、別に人間社会と変わらない霊の、まあ、あのバランスになってるんじゃないかなって思ってるので、その考え方でこの映画も撮ってるっていう感じですかね、うんうんうん、
じゃあ幽霊とか見たことは一切これまで、
あ、でもなんかそのなんだろう、リモコンが、はい、冷暖房が勝手についたり消えたりみたいな時が一回あった時はあって
暑がり寒がりなお化けがいるかもしれないですね、暑いな、
そうそうそう、
冷房つけようみたいな、
その時はでも、うん、女の子だったらいいなみたいな、
うん、すごい
すごいやっぱ思いましたね、
素直な人だ
自分もいいな、そういう人に幽霊出てくれたら、
確かにな、そういうしてくれたらいいよね、
いや本当に、
きっとね妄想が多分この映画にはね詰まってるんだろうな、
確かに、うん、いや出てくる女の子みんな可愛かったもん、
う
ん、
そう今の話を聞いてなんかすごい理解できたもんなと、うん、そういう幽霊いてくれたらみたいなのが全部描かれた、そういえばと、
う
ん、
そうだ
みんな可愛かったわ、うん、そうだ、うんうん、脳内にいる人なんですね全部ね、
うん、そうそう確かに
具現化されている
これなんか元になるかんこういう物語っていつぐらい、
あ元にもなる物語はこれもあの 7,8 年前にアニメ会社に勤めてた時に書いたシナリオで、もうテレビアニメシリーズ用に書いていた資格だったんですよね、うん、でまあそれを、まあ、長編今度初めて撮るって時にどんな話がいいかなと思って、うん、この話やってみたいなまあって思って、まあ、結構会話劇なんで、うん、まあちょっとできるかなって思って、それでまあ、 あの序盤のエピソードを映画用に、まあ、まとめたっていう感じですね。なんで続編も一応シナリオ、
あおすごい
すごい、
あのそうですね、あるので、これ成功させて続編撮りたいっていう一応思惑はあります、ね、
ってこれだけでも139分もあるも
んね。
すごいじゃん。
まだまだある。
一応続編は3時間のシナリオになってます。
3時間のシナリオ。
3時間ある。
ちょっとさすがに削らないといけないなって思ってるんですけど。
ワンクールのドラマを見てるぐらいな。
本当本当。
その両方を見たみたいな。
すごい。
これまた半分ってことは今後何が。
いやいやいやいや、これ3になったら4時間半ってことですよね。
やばいやばい、堂々りの。
あ、6時間かな。
ああ、休憩挟むやつだ。
ということで、この伊坂監督のシャーマンの娘が、
ね、
はい、2020、11月19日土曜日から12月2日金曜日まで、うん、池袋のシネマロサにて、2週間限定ロードショーとなります。
はい。
これ、あの舞台挨拶とかも、
そうですね、舞台挨拶も、はい、まあ、初日舞台挨拶を行って、はい、そうですね、あの、まあ、前日は今のところできない、まあ、いろんな事情が、コロナの事情があってできないんですけども、まあ、なるべくやっていきたいと思って、まあ、いろんなゲストを今お呼びする予定になっているので、まあ、そこはちょっと、
ね、
後ほどお楽しみにという、はい、ところですかね。
ぜひぜひ皆さん、2020年11月19日から12月に2日まで2週間、
うんうん、
池袋シネマロサ、もう池袋から歩いて5分ぐらいのところにありますので、
はい、
なんなら、まあ、あの、分かんないよって言えば、もう僕たちがその行き方すら教えますんで、
そうなの、連絡してるの
が、はい、何度も行ってる劇場なので、ぜひぜひ皆さんこちらにお越しいただければ、伊坂監督もきっとおられると
思うので、大体毎日監督は、ね、
はい、毎日いるんだと思います、
はい、直接感想なども言えたりしますので、ぜひこちらお楽しみに。
シャマン、
シャマン、
シャマン。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
はい、ということでシャーマンの娘の話、本当はまだまだいっぱい聞いたかったんですが、
そうなの、この作品の魅力をね、はい、お伝えしたかった。
じゃあ改めて伊坂監督、このシャーマンの娘の告知を。
はい、改めてですね、11月19日から、12月2日まで2週間池袋シネマロサさんで、2週間のレートショーとなっております。でですね、1週間前の11月12日にはですね、阿佐ヶ谷ロフト A さんで、まあ、1週間前、イベントっていうのを行います。まあ、私とメインキャスト4名が来てですね、まあ、シャーマンの、まあ、ちょっと秘蔵映像みたいなのをこう流しながら、
まあ、舞台裏だ。
そうですね、まあ、そこでしか聞けない話をもうたっぷり話す予定なので、
いい
ですね。まあ、ここでちょっと気分を高めてから、
ぜひ
見に行っていただけたらより楽しめるんじゃないかと。
本編は見ないけど見るためのトークイベントみたいな。
そうです、本編ももしかしたら一瞬見せるかもしれないです、ね、
うん、うわ、ちょっと出し、
ちょっと出し、
これはニヤニヤたまらんやつや、
ね、今日ここでは言えなかったようなエピソードが多分いっぱい出てくると思う。
そうね、もうあの、うん、世の中に広がらない場所だから何を言っても大丈夫、
う
ん、
そうそう、これ今日言っちゃった
ことがこの言葉ですら言える、
これは言っちゃって問題になるかもしれなかったから今日言えなかったんだけどみたいな、ね、もしかしたらそこだったら、
そう、絶対何を言っても大丈夫
みんな、ね、絶対ダメだ、外だったら絶対つれてもダメだ、
そんなイベントではないと思うんですけども、
もしかしたらそういう話もあるかもしれない
ですね、
はい、ぜひぜひ話してくださいということで、歌詞の方からの、告知というか、11月27日、はい、う
ん、ね、
あの
マラソン、
フルマラソンね、
日産
マラソン走ってきますので、その内容ね、走れたか、ね、うまく完走でき
たかによって
、あの、来月の内容が、ラジオの内容が、
番組、
はい、
あの、もしちゃんと走れたら結構ね、うん、頑張りましたねっていう楽しい内容になり、もし走れなかったら、途中でリタイアとかしちゃったら、何やってんだこの野郎みたいな、ちょっとネガティブな30分になるかもしれないっていう。
雨天結構、
基本的に雨天結構、
あの、
雪とか降ったりとか、もう本当にこれはダメだなっていうような時以外は基本的にやるっていう、はい、で、もしまあそういうので中止になって出れなかったら、まあさすがにちょっとこれは許してねみたいな感じなんですが、とりあえずもうこの結果を次回言って、それによって例えばすごいね、またあの女優さんが2人来てくださって、となるでこう励ましてくれるとかみたいな会になるかもしれない。
なんだって、なんだって、
なんだって。ご褒美を楽しみ。
犬連れて行きましょうか。
はい、あの、その前はあの半田笹さんとしじみさんが、
ね、
そう、ね、そう、あの、ご褒美で来てください。
ご褒美で来てください。
とそういう会になるのか、 ね、お前何やってんだっていうような叱ってくれる人が来る
会にな
る
から、うちの家に叱りますよ、
はい、急にお前何やってんだパクッてね、ブリブリってするかもしれないですね。それがちょっとこの11月27日、
はい、27日に走るんですね、
はいはい、この結果によって
何はともあれ頑張ってきてください、さあ
どうなるかという感じます。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
あ、なんかそういえばエミさんもあるとかないとか、
はい、あ、はい、私も、いろいろと活動が、少しずつ増えてきました、うん、まだでもちょっと確実じゃないので、まあ、ライブやったりとかまた映画が上映されたりとかすると思うので、よろしければツイッターなどで追っかけていただけたら嬉しいです。矢部崎恵美でした。
終わった、はい、崎山久美子で、はい、崎山さんでも相変わらず占い師ばっかりやってますね、うんうん、本当もう
最近お忙しい。
最近何が当たった占い
当たった、はい、いろいろ、
これ例えば来月何が起きるか今言っといて、
来月
パッと答えられるもんじゃないんでしょ、いろいろ何か調べて、
日本の情勢なのか、ほら、
あ、じゃあもうシャーマンの娘がどうなるか、
あー、シャーマンの娘は大丈夫だね、
これ怖いな、
シャーマンの娘は大丈夫かな、ちゃんと告知します、告知すれば、
告知を頑張れば、
うん、はい、頑張れば
大丈夫、
引き続きじゃあもうみんなでどんどん告知をして、
そうそう、はい、ちゃんと盛り上げていただければ、
はい、頑張ろう、はい、うん、ということでまだまだお話聞きたかったんですが、ここで別れの時間となってしまいました。貴重なお話と時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信でお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と、
はい、アシスタントの矢部崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
ゲストの伊坂祐介でした、
はい、伊坂祐介監督ありがとうござい
ました。ありが
とうございました。
伊坂監督の声がこう甘くて
癒し系
このね、私たち今イヤホンしてるので耳元で聞いてるととっても気持ちがいいです
恐縮です。あとね、このチラシのね文字、この障子で書いてあるやつ読むと本当にこれ読めない、
は
い、
そうですね、あのチラシはぜひ皆さん手に取っていただきたいですね、はい、
何を言いたかったかっていうのもぜひチラシを見ていただいてあ、ここの多分単語のことさっきずっと言ってたんだなみたいな、
は
い、
私のおすすめはこのね、剣道沿いのラブホテルとか、
本当だ、
私この命日って言うんですけど、
はい、命日
イカ
がアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。
タンポポって書いて
すごい雪景色。